ドクトルかっちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずはメッセージ紹介しますよ。こちら大阪市大正区から送ってくださったのは林康夫さんです。ありがとうございます。いつもかっちゃん先生聞いてますよ、ありがとう、ということでね、いただいたおはがきなんですが、食欲が出てきてパンを食べるようになって、食パンにバターをつけて蜂蜜つけて昼食前に食べています。油糖分取りすぎですか、というねご質問。そうかもしれないですね。続いてこちら、同じごはがきいただいたのはラジオネームギャランさんは神戸市北区からです。ありがとうございます。夏場の水分の取る量はどうしたらいいですか、というご質問。ああ、そうですね、取りすぎもダメとか言われてるから、どうしたらいいかわからないですよね、難しい。そしてこちら、ラジオネームしまちゃんさんは上東区から送ってくださいました。毎日発酵食品を食べて夏バテ防止に努めています。毎日スイカを食べて熱中症予防に努めています。スイカの皮も料理したら食べられるんですね、ということで。あ、そうなんですね、私捨ててるけど、お漬物とかなんかできそうですね。
ちょっとぬか漬けできますよね。
ですね、はい。その他にも、ラジオネームピッコロさんは大阪市北区から、岡山県瀬戸内市からはラジオネームひよこさんもいただきました。他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、ずっとね、私の番組に聞かれてね、食前にね、パンにバター塗って蜂蜜どうなんでしょうねまあ、おやつにされたらいいと思うんですね。で、あと、まあ、血糖値とか高脂血症がなかったらね、まあ、1日1回ぐらい食べてもいいかもしれないけどね、まあ、なるべく発酵食品とご飯粒食べましょうね。
そうですね。
あと、まあ、水分摂取ね、これ本当に難しいんですけどね、基礎疾患のある人は気をつけた方がいいんですよね。
飲みすぎに気をつけた方がいい、
じゃなくて
足りない方ですね。
これね、まあ、複雑なんですけどね、まあ、医薬品についてのお問い合わせもね、時々いただいてるんだけど、体の状態が把握できないからお答えできないことが多いんですよね。
それぞれ ね体調にもよりますもんね。
まあ、だから直接ね、美容の健康センターに問い合わせされたら、まあ、お電話でね、いろいろこうアドバイスさせていただいてる方も結構いらっしゃるんですけどね、まあ、医療機関のね、担当の先生にまあご相談されたらいいと思うんですね。やっぱり体のことはね、またね、医療の知識があまりないのにね、薬をやめさせるしっていうね、そういう指導される方もいるんだけど、飲用をやめるとね、危険な場合もあるんですよね。
あ、そうなんですね。
特にね、やっぱり脳神経系の薬、あとホルモン系の薬、あと循環器系の薬はね、要注意のものがあります。まあ、急にやめるとね、リバウンド、要するに反作用を起こす危険性があるから、勝手にやめない方がいいですよね。
そうなんですね。
ただね、夏のね、血圧の薬なんだけど、毎日血圧を測って健康維持管理をする必要があります。
あ、毎日数値を見て、
でね、異常に高くなったりとかね、低くなった場合はやっぱりですね、かかりつけのお医者さんにご相談いただいた方がいいですよね。で、血圧はね、下がりすぎると脳の血流が悪くなって、脳の老化の原因にもなります。またね、熱中症の原因にもなるんですよね。
下がりすぎると、
要するに疾患があって医薬品を服用中の方はね、熱中症のリスクが高まるんで、喉が渇く前に水分を補うようにしたらいい方も多いですね。まあ、血圧を、ね、下げる効果が強いためにね、よく使われる、まあ、ARB、まあ、アンジオテンシン2受容体拮抗薬ってあるんですけど、まあ、アジルサルタンっていうね、高圧剤ですけどね、
アジルサルタン、
気温が高くなるとね、体内の熱を逃がそうとして血管が拡張するから、一般的にね、夏はね、血圧が下がるんですよ。それにもかかわらず同じ量の高圧剤を飲み続けていると、人によってはね、血圧が下がりすぎてしまって、めまいとか転倒の原因にもなりかねません。
あ、そういうことなんですね。
でね、総合病院の外来ではね、一部の患者さんに対して暑くなり始める時期から薬の量をね、減らしたりとか種類を変えたりしてるね、病院もあるんです。 ですね、
うん、
で年齢を重ねるとね体内の水分量は若い頃のねだいたい7割から8割にまで減るって言われてるんですよ。
うわそんなに減っちゃうんですか、うん、
その上ね夏場で汗の量が増えたところに強い利尿剤を飲むとね、うん、必要以上に水分を排出 しちゃって脱水症状につながる場合があるんですね、
はい、
あのレニベースとかねカプトリルとかねそういったあのアンジオテンシンあの、まあ、変換酵素、まあ、阻害剤で、
うん、
つながる場合があるんですね、
はい
まあ、ラシックスとかね、フルイトランとかねこういった利尿剤などの高圧剤はね腎臓でカリウム排出をね抑制するためにね、服用してると夏場にね高カリウム血症を引き起こしやすくなります。でこれを飲んで芋類とかかぼちゃとかねカリウムが多いね野菜を食べ過ぎて、
うん、
カリウム値が通常のね2倍近くまで上がってしまってね、
うん、
急激なね血圧上昇を起こす方もいらっしゃるんですよ。それから利尿剤のダイアートとかラシックスこれよく使われてる薬だけどね、それとフルイトランこれはね発汗量が多い日はやっぱり脱水症状を起こすことがあるんですよ。それからカルシウム拮抗剤とかねベータ遮断薬アムロジンアダラートアーチストメインテートかな、これ強い高圧剤はめまいふらつきを起こしてね転倒骨折する方もいるんですよ。またねベータ遮断薬ねこれはね脈拍を抑えて熱中症をね見逃すことがあるんですね。
そうなんですか、
はい、ACE 阻害剤のレニベース、それからタナトリル、オルメテック、ミカルディス、これねカリウムの排出を抑制するから食事の内容によってはね高カリウム血症になりますよね。で糖尿病治療薬でね糖分の再吸収を抑制して尿に排出してね血糖値を下げるお薬、
はい、
ホシーガとか、ジャディアンス、スーグラってねこれね水分を過剰に排出するから、
うん、
脱水症状になりやすくなるんですよね。
じゃあちょっとこの季節特に気になりますねこういうお薬。
あとね鎮痛剤のねロキソニン、アスピリン、イブプロフェン、これはね腎臓への血流を低下させるからこれ脱水症状が進みやすいんですよね。だから特にね腎機能低下の人はね、腎障害を起こすことがあります。
そうですか。
で基礎疾患があって通院されている方はね、10月まで暑い日がありますからね、
うん、
熱中症には気をつけてやっぱ生活しないといけないし、
はい、
あとねエアコンをつけてるから大丈夫と思ってもね設定温度が高い家ってあるんですよね、
うん、
だから喉が渇く前に水分を取った方がいい方も多いよね、
はい、
で夏はね水分不足で便秘になる人もいます。
あそうなんですね、
うん、でそんな時は朝一番にコップ 1,2 杯のね水かお茶を飲んでればいいんですよね。で1日に飲む水分に、例えばフラクトリゴ糖とかビートオリゴを溶かしておくとね便の状態も良くなりますよね、ここ最近ビートオリゴを、使い始めた方ね、1週間ぐらいで便の、臭い匂いが消えちゃったって。
もう匂いも軽減されるってね、いいことばっかりです。
で、フラクトリゴ糖だったら大さじ 1,2 杯ぐらい、ビートオリゴのカリウムは大体 5g から 10g ぐらいがいいと思いますね、
はい、
で便通の良い人はね、少なめにしないと難便になっちゃうしね、悪い人は多めに摂取されたらいいしね、早ければ本当1週間ほどで、便の匂いも取れてね便も黄色くなる人もいます。で、フラクトリゴ糖とか、ビートリゴはね大腸上部のビフィズス菌とか大腸下部の酪酸菌、それからバクテロイデスっていう水素を作る菌ね、
はい、
これの餌になって腐敗菌を抑制して大腸と直腸の環境を整えるんですよね、またね便通を促進してお腹の掃除をしてね腸の蠕動運動を高めるから夏バテで食欲が落ちる時期にもおすすめですよね、
はい、
それとねお腹の中ってね結構ね便残ってんだよね。
あそうなんですね、宿便とか言いますけど、
だからね便通良くなって、体重1キロぐらいパッと減る人も中にはいるしね、それとね、こうどんどんこう暑くなってきたけどね、もう子供さんもね夏休みに入ってね気をつけていただきたいのはやっぱり水難事故。
あ今本当ニュースで多いですよね、
7月からもうすぐ増加してるよね、 でね、海とか川で遊ぶ方はね、やっぱり天候とかね、体調によって無理しないようにした方がいいよね、
はい、
あの天候が悪い日とかね、体調が悪い時はやっぱり泳がない方がいいよね、
うん、
あの最近ね、あのダイビングのインストラクターの、ね、30代後半の男性、
はい、
ね、あのレッスン中に亡くなってる人もいるよね。
あ、そうなんですか。だってプロでさえそういうことがある。いや、
結局ね、疲労とかね、まあ、過労が重なってね、うん、無理したらダメよね。
うん、
ね、そういうとかね、やっぱ危険な場所での遊泳事故も多いですよね。
いや本当に。で急激にね、あの夕立とかで一気に水位が上がったりとか。
昔僕河原でね、あのキャンプしてたんよ、
はい、
ね、でなんか奥の方で雨降ったんよ、
うん、
ね、目が覚めたらね、もうテントの真横まで川がね増水してて、
は
ー、であとね、一回困ったのがね、まあ、こう堰があって、堰止めてるとこあるでしょ、ね、水深がね多分 4,5 メートルあると思うんですよ。
あ、そんなに深いんです
か。うん、そこはね、堰止めてるとこはね、うん、で泳いでてなんかね、足がちょっと痙攣を起こしてね、
うん、
そしたら、ね、一瞬溺れかけたよね、
うん、
でね、堰ってのとこってね、上下にぐるぐるぐるぐる、ね、水が回ってるんですよ。
あ、
でね、
滞留してるんですね。
でね、真ん中辺にね、うん、あのこうプカッとどっち向いてるか分かんない状態になって、
うん、
でえらいこっちゃーと思ってね、
うん、
でどっち行ったらいいんやろうって、まあ、明るい方と暗い方があるんですよ、
うんうんうん、
ね、でカンカン照りの時はね、明るい方は川底なんですよ。
え、逆にそうなんですか。
いや、それで、ね、
うん、
なんかね、声がかすかに聞こえたような気がして、うん、引っ張られたような気がして、
うん、
であの暗い方に行って、
うん、
で水面に浮かんで助かったことある。
うわ、それ初めて聞きました、うん、いいこと聞きましたね、
うん、まあ、それからね、やっぱり、まあ、うん、あの素潜りでね、私、まあ、10メートルぐらい、ね、潜ってたんですよ、ね、よくね、最近は、まあ、あんまり潜んないけど、
そんなに潜れるんです
ね。でやっぱりね、ちょっと危険なこともあって、まあ、これは言えないんですけどね
いや、皆さんは真似しないように
だからやっぱりね、まあ、気をつけないといけないですね、
はい、ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌12種類、酵母菌4種類を高密度発酵させた乳酸菌発酵物質にビートオリゴを配合したビオネフレッシュを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。